赤森です。話が来ないわけです。話が欲しくないわけです。話が欲しくないわけです。あ、そうかと思いましたですね。とにかく明るくと。もう、まあ、出走感もしいですね。私、冷静にって思ったのは、朝起きてすぐに名目を合唱して、真相感を30分することで自分の運命が好転していくんだ、こんな簡単なことなんやないかと。だからもう30分真相感することが何でもないわけですよ。そしてひたすらですねやるわけですね。ところが現象を見ると明るくもらうといかんのわかると。だけどですねもう大変なわけですよ。でもすぐに暗くなるんです。もうそれが辛いわけですね。どうしてここら辺心が明るくなるやろうかと思う。真相感の時はいい。だけど、ね、それが終わるともうまた暗いわけでしょ。それでその、うちに一緒に言ってましたので、江戸本先生がいつもボードにですね、特番に、こういうのが書かれるんですね。今前からの先になってらっしゃいますけど、こうやって。まあ、ちょっと私の方が可愛いんですけど。もう毛じゃないよとかこう書かれるそれで私もですね、これをノートに書き、ノートの後ろに書きましてですね、もう心が暗くなったらこれをじーっと見てるの。もうじーっとこうして、そうするとなんとなく心がちょっと明るくなるんですね。それでも暗くなるときはもうしょうがない、もうこの人に聞くんですよ。すみません、一生かかっても返せないほど借金ありますけど、ほんまに返せますねんかってこう聞くんです。そうすると、返せますよ、だったなってなんか言ってくれてるような気がするんですね。すいません、私本当に幸せになれますやろか、なれますとか、なんかもう将来もうこの人の会話するんですもん。もうね、もうしょっちゅうです。ある顧問先でこれ忘れて帰ってきてね、先生ノート忘れてましたからもうしょっちゅうですね。そうやって心がなって明るくないと成功せん、繁栄せんのでしょ。明るいなくないといかんのでしょ。だからもう一生懸命もう大変明るくと思いましたですね。その次に貧しい人ほど豊かと思えと書いてあるんです。あ、これは簡単、豊かと思ったらいいんでしょね。だから、あ、私はすでに豊かになります、私はすでに豊かになりますと思えば思うほど、あの支払いどうしよう、このまま支払いなんかどうしようと思うんですよ。この3つのことをですね、私の潜在意識の中に足りないとか困ったとかいっぱいあるわけですね。それで私は豊かだと言えるわけですから、入れれば入れるほどこれが浮いてくると。本当にこれで苦労しましたですね。もう足りないと豊かさを描きなさいと、豊かと思いなさいと思った通りになる世界ですよ、ね、人生は言葉のレストランです。言ったものが出てくるよと、ありありとって書いてあるんですよ。最初はあんな簡単だと思ったんですけど、実際は難しいわけですね。だって家賃も払え、電気もガスも払え、子供の修学旅行も行かせられないで、食生のお金もない状況の中で豊かと思わないといけないわけですから、それでその毎朝毎朝ですね、私はすみませんと思うわけ。そして休憩、京阪電車で20分間休校、あれものすごいラッシュで混むんですよ。それまではもうイライラしてるのだったんですね。もう恐ろしいことがね、もうこのポニーテールのお姉ちゃん顔もらっといてよと、なんとかなってくるね。ところがこの真理を知りましてから、その20分間ですね、ずっと揺られながら、私はすでに抱かれます、私はすでに抱かれますと言うん。だからどうもこの実感伴わないんですよ。だから仕方ないからですね、ニューオータニに行ったり、ヒルトンに行ったりですね、一流ホテルのロビーに行ってもう座って、私はほどですね、こうその実感欲しかったと思うんです。今になってみたらあそこで座ってですね、うん、これが私の普通の生活、これが私の普通の生活とですね、その日本のためにヒルトンにどれだけ行きましたか。そして自分がですね、超一流ホテルに泊まってですね、そのホテルのプールサイドをドアを開けてパーッと行ったらですね、向こうからボーイが飛んできて、まだって言ってですね、超一流のホテルのですね、プールサイドに優雅に腰掛けてですねっていう、もう向こうに海が見えてっていう、そういうイメージをしましてですね、私はすでに。そうするとですね、やるわけですよ、必死でやるのに、毎日毎日。ですから、普通その、こうやって、痛かったありますと入れてですね、足りないとか貧乏が出てきたら、もう頭とやめますよね。 成功するかしないかはやめるかやめないかの差だとよく言いますけど、私はこれを全開にしていったんですね。会社にて誰もいなかったらここに座って私はすぐに誰がありますとやるわけですよ。ところがなかなか思えないですね。ちょうどですね、8ヶ月かかります。8ヶ月のですね、12月のある朝ですね、本当に窓の方にも風ですね、もうすでに私はいなくなりますと言いました途端にですね、本当に突き上げてきました。豊かと思いがですね、ドカッとですね、ちょうどこれがパーンと入れ替わった瞬間なわけですね。もう嬉しかったですよ。豊かに生きていただけないかという思いがですね、それからこう関連的に思ってるわけですよ、ね、それがもうお腹の底まで豊かという思いが湧いてきた。そしてその次にですね、もう嬉しいという心が湧いてくるわけですね。そして住む家もあるじゃないかと、現象的にも夫もいるじゃないか、子供もいるじゃないかと、働く場もあるじゃないかと、すでに豊かに恵まれて生きてた自分じゃないかとですね、もうお腹の底からですね、喜びとともにですね、思いましたですね。成長の家に触れて一番嬉しかった瞬間ですね、この時が。そして、それからでもそういうふうに思いましたけど、ある月は何も変わりません。やっぱり現象的に何も思いだけは何も変わらなかった。でも、もう困ったとか、そういうことも全然思わなくなりますですね。現象的に何も変わらなくなったんだけど、それまでに育ってたとして勤めてた会社を無償に辞めたいという思いがあります。で、もうどうしようもないです、この心は。で、その成長では感謝をしていただきますでしょ。だから、ご恩があるわけですね。いわゆる世界的なライセンスを持ってます。そのライセンスを取らせてくれたのもその会社ですね。いろんなもうお金がどうしようもないときには貸してもらったりですね、一人たくさんボーナスを特別もらったりですね、もういっぱいいっぱいのご恩があるわけですよ。だけど私の心はやめたいんですね。もうこれで喧嘩する。で、その一緒にその勤めてました男性とですね、あの時に朝出勤してからちょっとお茶飲みに行かないって言って、お茶飲みに行った。もう私なんか分からんけどやめたい、もうやめたくてたまらんのよって、だけどご恩があるからねって言いましたら、川村さんって十分ご恩は返したと思うけどってこう言ってくれたんですね。それふっと、あ、やめよってこう思ったんですね。というのは私はその多くの人の役に立ちたいと思いましたから、もうたくさんの仕事をするようになってたんですけど、その川村さんって講習してくれませんかって言うと、日程が必ず一つしかないんですね。あ、じゃあ朝6時からでよければやるよって言うと、あ、6時に社員呼びますから6時からやったんですよ。2時間、ね、9時に出社した時も1箇所勤まってるんです。午前中やって、午後やって、夜やって、毎日です。だからいつも言われてました、うちの川村は人も3倍働くって言われるぐらい、名刺に触れてからは一生懸命やっていったんですね。そしてやめようと決意をしました。これもその借金山ほどあって行くとこも決まってないわけですから、それやめないですよね。でも突き動かされるようにしてですね、やめましたですね。そうしますとなんとですね、15、6社からわーっとですね、我が社の顧問になっていただきたいですね、顧問の依頼が来て、収入が25万から十数倍一気に超えたんですね。で、それがそのまずいっぺんに16社って言ってますけど、それはポツポツポツとあっという間に1、2ヶ月で16社になったんですけど、でそれはその成長の家に入社に触れましてからは、とにかく若い子たちの教育なんですね。大体20歳から25歳ぐらいまで、大体今日の年齢の方ですからね。その子たちを成長の家の見教えを伝えることが使命なんじゃないか。成長の家ではそのみんなそれぞれ素晴らしい神の子さんですから、その人にしかない使命を担ってもらってきてるんです。あなたでなければできないギリギリのところで生まれてるんですよ。じゃあ川村教子にも使命があるんです。じゃあこの仕事を通して4、5億の人のお役に立ちなさいということだから、じゃあこの若い子たちに使命を伝えていくことが私の使命なんじゃないか。だから必ずですね、若い子たちを教育するときにですね、皆さんはエスティックで何を目指しますかと、一流を目指すんですか、二流を目指すんですか、三流、四流を目指していくんですかっていうこと、みんな一流を目指したい、一流のプロになりたいんだとみんな言うんですよ。だったらね、一流にプロになるためにはそれだけのことがあるよって、それは命のもと、自分の命のもとに感謝という水やね、そういうものを根に肥やしをやらない限り、あなたたちは 人から見分けてもらえるほどの大木には絶対なれないんだと言ってですね、私の体験談を通してですね、いわゆるそういう親孝化の話をするです、ね、このように法則があるんだという話をする、実相と現象という話もする、神様の話もする、正しい宗教観信仰というのは絶対大事なんだとですね、いわゆる日本というこの国家、それから国旗ですね、こういうものに本当に尊敬の目を立たなければならないんだというですね、その若い子たちにですね、面白くしないと聞きませんから、まあそういうふうにやる、そうするとですね、みんなですね、使命感を持つ、みんな偶然生まれてきたんじゃないよ、選ばれてきたんだよと、ここに50人の人がいたら50種類の花が自分らしく咲けばいいんだと、見事に、まあ、そんな話もしながらですね、やっていく。そうすると、その社員たちが素晴らしくなっていくわけですね。そうしたら、その、皮膚生理学だの、技術だの教えてくださる先生が待っていると。でも、あそこまで社員の意識を変えてくださる先生はいないよということがバッと広がっていってですね、仕事が増えていくわけですね。で、当時ですね、これもおかげさまだなと思うんですけど、もうみんな伸びていく企業とご縁があった。ね、今新理に触れて12年ぐらいですけど、12年前はですね、月収400、500万だったり2、300万だったり、まだ作ったばっかりした企業がですね、おかげさまで今50億100億企業になってるわけ、全てが。でその顧問先が決まりました時に、私が主人にこう言ったの、ね、お父さん今に見ててよって、私が顧問になった会社は必ず繁栄するよって、主人が何で分かるのに、いや私が決めたもうこれはもうすごい楽で、私が決めたんです。だから絶対そうなんですね、欲を前に出さなくて、必ずこの会社のために貢献しよう、この子たちのためにやろうっていうふうに 100% そういう思いでやったなら、私は必ず成功していくんだ。だけど私が欲を前に出して、その自分が良くなりたいとか儲けたいとかって気持ちを出した時に、私はおそらく違う方向に向かっていくんだ。で私の使命はこの成長の見教えを伝えることにあるわけだから、この真理を生きる限り私は必ずうまくいくだろうっていうふうに思ったんですね。だから顧問先の社長にはとりあえず電線行ってくださいと、社長に行ってもらう、その次行ってもらう、もうその次もう全部、もう全部行きましょう。で今でもですね、顧問先ちょっとおかしいと思うから、彼女が明日から電線、いいんですか行って、みんな喜ぶんですよ。ですから、毎月のうちの連生で私の駒先の社員が行ってない月はほとんどないぐらい、誰かが行ってるんですね、いつも全国から。そうするとその社員が行くと、その社員は若い子たちですけど、やっぱりうちのお母さんにも聞かせてあげたいとか、お兄さんを連れてきてあげたいとか、というふうに信者の輪がこう広がっていくんですね。今日もこの間小樽に行きましたけど、小樽で、若い人ばっかり集めて、講演をしました。これはこの美容講演なんですけど、でその時に最後講演しました、お肌をちょっと見てほしい相談があるんですよ。これで娘が全身のアトピーでどうのこうのって、急がなければいけないんですよ、そのお母さんがおっしゃいました。急がなければいけない、でも小さい頃からアトピーなんでしょって言ったら、そうなんです、私はもう命がもうあと 1、2 年しかありません、がんに侵されてますから、ね、だから自分が生きてるうちの親の責任として娘の全身のアトピーを治したいんですとおっしゃって、いやちょっと待って、ちょっと娘さんの時はまあともかくとして、あなたの命大変じゃないって、それでもう成長の縁の話をしました。成長の縁って知ってますかって、知らないって、こういう成長の縁の教えがあってね、必ず救われますから、病はないんですよって、2年の命で1年の命だったらね、本気でこれを学んでくださいって言ってですね、今朝もおたるから今日飛行機で飛びますと電話がありましたけどですね、そうやってもうとにかく皆さん冷静に、もうごちゃごちゃ言うよりも冷静に、多分早いですから、でよく会社の顧問先の社長たちが言うんですね、もうなんか分からんけど連生行けってね、もう顔を抑えるし、またあの先生がまた連生行けって言われるって、でも先生も来月行きますわ、逃げてたんだね、だけどもうなんかあの迫力で言われたら断れんでしょって 言ってましたけどね。でもそうやってですね、皆さんに連生に行っていただくということをですねしていきましたら、おかげさまでですね、どの企業も最近は不景気ですね、不景気だからどうこうですねとおっしゃるけれども、それは関係ないですね。うまくいかない人は必ずですね、周りに責任を求める、今世の中は不景気ですから、ね、いやうちの社員がこうですから、うちの会社の体質がこうだと、何も関係ないでしょ、全部自分から出た世界ですから関係ないですよね。 いや今の不景気ですからと、責任を他に求めた時点から自分の反省何もなくなります。例えば私たちエステティックですか、さっきのお客さんどうだった、あのお客さんってもともと嫌がらせで再生が何もする気ないからなかったんですよ、言ったその瞬間から自分の反省何もなくなります。私は正しいんだけど来た客がまずかったってことでしょ、私は頑張ってるんだけど国がいかんって、どこがいかんって周りがいかん、そんなこと全くないって教えてるわけじゃないですか、全て自らがの、ね、思いでしょ。だからそうやってやっぱり帰り見て反省してですね向上していかなければならない。ですから何の不安もないわけですね。そうして一生懸命公明運動そういう形でですね、河村先生地元に怒られませんねとおっしゃるんですけど、なかなかあれなんですけどね、でもこうして、日本中取り回ってですねこの若い子たちに、こういう形でのああいうの仕方もあるんじゃないかなと、そういう信頼をいただいてるんじゃないかなと。それでそのエステティックに来るお客様たちを集めて、最初熊本から始めましたけど、ね、全国各地のホテルでですね若い女性たち大体、100名切るとやらないよっていうんですね、偉そうに多い時で1000名、1000名500名大体今は平均して2、300名来ます。ほとんど若いお客様たちばっかり集めておしゃれセミナーをしてるんです。で美容家の私がやるんですから、どうせエステティックに来なさいよとか、太った人いらせますよとかね、ニキビが壊して治るんですよとかって化粧品買いなさいよって言うと思うとみんな思うんですよ。ところが一切そういう話をしないです。皆さんエステに行けば綺麗になる、化粧いっぱいつければ綺麗になると思ってるでしょ、ね、そうじゃないですよっていう話をするんですね。女性の美しさというのは雰囲気だ、雰囲気というのはその人がほら何を思ってるかで決まるんだ、ね、暗い気持ちでいいか悪すぎた、どうせダメなんだ、どうせダメなんだって言うとやっぱり、どうせダメなんだと思ってるからそういう雰囲気で綺麗にならないんだっていう話をですね、そして親孝行の話ですね、いわゆるそういう話をですね、一生懸命、まあ、ほとんど昼はプロの育成をし、夜はそういうセミナーをして全国飛び回って歩くわけですね。そうしますとですね、この間金沢で250名ぐらいでやりましたですね、終わりましたその2時間ぐらい公演をするんですけど、終わってから帰らないんです。こうみんなタブローして、もうホテルの人が片付けてもう帰ってよと思うんですけど帰らない、もうずらーっと並んで握手してください、サインしてください、ハート見てくださいって言うんですね。それでそのこの間もですね、一人の女の子がですね、もう帰ろうと思ったらまだ帰れない何名いるんですね。で先生って28歳ですって、私今28年間生きてきて今日まで今日のような親孝行の話を聞いたのは生まれて初めてです、私は今日から本当に親孝行しようと思いましたって言ってバーッと泣くんですね。そういう子たちが非常に多い。でここ数年みんなのこの話、こういう講演を聞いたと帰らないっていうのが私思ったんですね。この子たちはどうやって生きることが正しいのか、どうすれば自分たちが本当に幸せに中に生きていけるのか分からないで動作をしながら生きてるんじゃないのか、今日その話をふっとそれでくれた瞬間になんかこうこのまま帰りづらくてこの子たちは帰らないんじゃないのかなって思ったんですね。でその中で例えばアトピーのひどい子がいる、トラブルの子がいる、ちょっとノイローゼっぽい子がいる、そうすると親呼びなさいって、親呼ぶ、そして成長のやらいらっしゃいって、宗教ですよって、ね、正しいその宗教というものを持たないと今の時代は嫌なですよって話をして言ってもらうんですね、先生に。そうしますとですね、本当に皆さん素晴らしく変わっていかれるわけですね。私最近ね、私自分を褒めたいんですよ、なんか言えないじゃないって、ね、一生懸命こうして多くの人の役に立つわけでしょ。ね、自分で言うのおかしいですけど、ね、ある女の子がですね、先生、私ね、今日ね、私、松山の空港に先生を送っていく役をね、どうしても私がさせてほしいって、会社の社長に頼んだんですって、なんでって言ったら、いや、絶対この車に乗ってほしかったんですよって、これは会社の優秀社員として表彰されたこの車をもらったんです、このアムニーというか、車をもらいました、優秀社員。でも、それは先生、皆さん、何年か前にうちの会社に顧問として来られて、一番最初の話が親孝行の話でした。そして、100日間、何でもいいから理屈向きに、親に何かをしなさいって言われました、100日間。そうすると、みんなが最後の決意発表で、私は毎朝お母さんのために洗濯を100日間しますとか、いろいろ言ったって。 で、うちの家は別に親孝行せんでもええ家や